月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は富岡町の農業についてお話を進めてまいります。今私がいますのは富岡町の下千里地区にあります渡辺東光さんのご自宅です。ここから30メートルも離れてないでしょうか、広い玉ねぎ畑が広がっていまして、まもなく収穫を迎える時期だということです。それでは玉ねぎ農家の渡辺東光さんにお話を伺ってまいります。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、渡辺さんが玉ねぎ栽培を始めたきっかけって何だったんですか？
はい、29年度帰還になった年に帰ってきた時、水路にイノシシが全部埋められて、ほてあるこれは水田ができないなということで、だけたまたま不教授の先生が、なら玉ねぎ作ったらいいじゃないかっていうようなことを始まったので、で玉ねぎ作り始めました。
最初は水田ということは米作りを？
はい、そうです、米作りやるつもりでいました。
今ちょうど目の前に玉ねぎ畑が広がっておりますけれども、どれぐらいの量を生産されてるんでしょうか？
今年は4兆部をやってます。最大で6兆部やったんですけども、6兆部ではちょこっと最大的に病気がかかりすぎて、今年は4兆部に減らしました。
4兆部というと玉ねぎ何個ぐらいなんですか？
いや、それまではちょっと計算したことないですね。鉄コンに500キロ入るんですよ、一つの鉄コンに。それで最大何キロかな、100何基以上を持ってきて、足りないときはまた持ってくるっていうのとありました。
結構な量を生産されているわけなんですが、1年間の流れってどういう作業があるんですか？
1年間は末8月に種をまいて、そして10月に定植、そしてずっと1年を過ぎて次の年に消毒とかいろいろなことをやって、5月の6から根切り、葉切りで6月に収穫というような段取りです。
ということは玉ねぎの生産というのはもう1年がかりなんですね。
あ、そうですね。だから他の作物を作るということはラップしますので作られないんです。富岡町内に乾燥施設ができたものですから、例えば今富岡町内では2軒やってるんです、玉ねぎ。で一軒やめると、今度一軒だけになるとまた富岡町の方に負担かかりますので、続行してくださいと言われています。
ということは富岡町を背負って今頑張ってると、
と言えばそういうなりますかね。
さて、その富岡町の農業全体についてお話を伺います。富岡町産業振興課の堀川真一さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では富岡町の現在の、玉ねぎ中心とした農業のお話を聞かせていただけますでしょうか？
はい、まず震災と原発事故からの復興を進める中で、作付けを再開した農作物に対しイノシシによる被害が非常に多く発生していました。そのような中で玉ねぎやネギ、ニンニクはイノシシが嫌いな作物で、また放射性物質を吸収しにくい特性があったため、福島県が南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、浪江町を玉ねぎの指定産地に決定しました。富岡町としても玉ねぎの一大産地化に向けて生産を推奨しています。一方で玉ねぎ生産にあたっては連作障害などもあるため、連作障害対策に対する補助金やさらなる作付け拡大を推進する作付け奨励金も令和6年度から制度を設けました。補助事業の詳しい情報は産業振興課農業振興係電話024022211までお問い合わせはお願いします。
引き続き渡辺さんにお話を伺いますが、今のお話に出てきましたように、イノシシの被害が少ないというのは実感いたしますか？
実感します。これは最近3年前からだね、この前はイノシシいっぱい出たんだけど最近は出てません。それは実感します。
ということはあんまりこう害獣に対する準備っていうのはしなくても玉ねぎは栽培できると？
できます。最初の年は田木とあと金網ですか、あれは補助をもらって全部6坪全部削除したんですけども、これを全部3年前ですか、3年前全部取り外して、これでもイノシシの足跡とかこういうのは全然補助には入っていません。
今私も見させていただきましたが、周りにね網を張ったりとかしてなかったので、そういうイノシシなんかは近くに来ていないということだと思います。さて、玉ねぎを栽培していて嬉しい瞬間ってどんな時でしょう。
やっぱり収穫してJ さんの貯金通帳を見た時のこれが一番嬉しいです職人言うとね。
どうでしょう、これから先、先ほどね富岡町の玉ねぎ農家を代表してみたいな話もありましたが、こういうふうにしてみたいみたいな夢はありますか。
そうですね、やっぱり乾燥施設できたから町とさ要望というかこういうことをちょっとしてもらいたいんです。やっぱり玉ねぎというのはドレッシングとかワインとか、あと玉ねぎの殻はお茶にするとか、そういう工夫をして町でも作業家の方で売ってもらいたいような、アピールしてもらいたいような、他の町村のことをちょっと言って失礼だかもしれないけど、浪江町では町全体でやっぱりこういう取り組みをしてもらって、生産者が声を聞いて町でやってもらってるっていうようなことはありますので、先ほど堀川さんが言った通り、双葉が全部の玉ねぎっていうか浜の輝きっていう種類なんです、玉ねぎ。それで双葉群全部で作ってて、これは双葉群の勝利選手みたいな形になってて、これはかき揚げで大変美味しいので、ぜひ皆さんもこの浜の輝きという玉ねぎの名前を一つ覚えてもらえば幸いかなと思います。
今月は富岡町の農業について、富岡町産業振興課の堀川真一さん、玉ねぎ農家の渡辺東光さんにお話を伺いました。お二方どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さあ、変わりまして富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですが、東大卒クイズ王、伊沢拓司さんの講演会というのがですね、8月10日に富岡町の富岡町文化交流センター学びの森大ホールで開かれることになりました。こちら開演が午後1時半ということで、なんで8月10日のことを今日お伝えしたかといいますと、前売り券の発売が今日からでございましてね。
これだって全席指定で一般1000円、高校生以下全席指定500円、
そういうことで、
これすぐ売り切れちゃうでしょう。
だと思いますね。
ですよね。
さあ、皆さんもね、クイズ王でございます、頭は切れますよ。
東大卒でね、いろいろクイズ番組とか、ね、よく見る方もいらっしゃると思いますけれども、
今伊沢さんへの質問も大募集ということでございますので、そちらもね、質問受付コーナーも設置されるということです。今日から前売り券発売です、8月10日富岡町文化交流センター学びの森大ホールで開かれます伊沢拓司さんの講演会、ぜひお出かけになってみてください。また富里もチェックしてくださいね、この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されております。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。